東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
大腸結細胞のツボっていうのは下梁と下梁というツボ2つあります。鼻のすぐ横にあるわけですので鼻炎とか下梁ですから、まさに香りを迎えるところですので、匂い分からなくなったりとか、そういった症状の場合はこの下梁とか下梁、よく使います。最後まとめますと、大腸圏の流れから考えると、腕の前の外側通るわけですので、前の外側のところをよくチェックしてあげると。よく詰まりやすいところなんですけれども、前腕の音流から極地まで、こういったところをよく滞りやすいです。特に腸の不調がある場合、便秘とか下痢とか、そういった体質の方はこういったところを詰まりやすいんです。あとさらに上に行くと、五十肩の場合はこれ肩甲のところを詰まりやすいですし、後骨のところも詰まりやすいです。で、あと首の横の点てか太つのところ、頸椎の凹凸の横を通るわけですので、こういったところ詰まると腸の動きが悪くなったりしますし、あと首の方も凝りやすくなります。大腸径、下の歯中に入って頭の中に入っていきますので、顔面のトラブルとか歯の痛みとか顎関節症とか、あと頭痛とか、そういった症状も大腸径の滞りによって引き起こすことがあります。大腸径の最後の補足なんですけども、大腸径の気っていうのは上から下に降りてくるという気です。金の気ですから、大腸径の気っていうのは上から降りてくるのは正常の状態です。大腸を動かして中の便を肛門から出していけるんですけども、もし大腸径の気が上から下ではなくて下から上で逆走してしまうと、大腸の中の内容物がどんどん上の方に上がってきます。大腸と肺っては表裏の関係です。皮膚は肺の一部です。皮膚通して大腸の内容物が出てきます。そうすると、例えば顔の方にブツブツなニキビがあったりとか、全身の痒くなったりとか、目のところに物もらいができたりとか、大腸の中の老廃物、皮膚通して外に排泄してしまう。肛門から出ていくのは本来の筋道なんですけども、上から下に下がってる気が下がらなくなってしまって逆走してしまう場合は、皮膚通して外に出したりするということがあります。アトピーとかニキビとか、そういった皮膚のトラブルがある場合は、だいたい大腸径が気が詰まっているということを考えられます。大腸径の気が顔面に上がってきて、でここで胃径と合流します。胃径の名前は足、陽明、胃、層、土になります。そうって乾燥の層って土って土って書きます。で、陽明っていうのは大腸と同じように五の木意味します。で、五の木ですから、特徴では層って乾燥、大腸と火と同じように消化器系を司るっていうことで、五行の属性は土になります。層、土ってどう理解すればいいかっていうと、地面の土を考えると分かりやすいと思いますけれども、地面の土表面の部分は乾燥している状態で、乾燥した土の下にネバネバして湿度高い土になります。農作業をやってると分かるんですけども、まず表面の方が乾燥した土です。で、乾燥した土掘り起こすと、下の方の土はどんどん水分が高くなっていきます。湿度は高くなっていきます。で、表面の土は胃ということで、で中の湿度高い土は消化器の火に当たります。胃と火が表裏の関係があって、胃は表の方、要は表面のこの乾燥した土の部分、火は裏にある質の高い土を表しています。その土によって万物運化、運んで化けるということをこの土の中で行われます。一年の中の陽明の木というのは五の木です。一日の陽明の木というのは朝の7時から9時の間に胃のところにエネルギー集中します。5時から7時の間に大腸のところに気が集中して、前の日食べたものを排泄して外に出していきます。胃腸の中に空っぽになってますから、新しいものを受け入れる準備を体制を整っていきます。 で、この時間は朝の7時から9時の間です。朝朝食をきちんと取る必要があります。取らないと胃の方をずっと空回りしている状態ですので、その後の9時から11時、火のところにエネルギー集中するときにも空回りしている状態です。そうすると消化器全体の機能低下してしまいます。だから朝ごはん食べない人っていうのは、まず太りやすいですし、便秘になりやすいです。なぜかというと、腸というのは胃のシステムと連動しているわけですから、胃の方が弱くなってくると、まあ、腸の方も弱くなってきます。それを習慣化にしてしまうと、朝午前中で体の方は疲れやすくなります。午前中に消化器系にエネルギー集中するということになってますから、ずっと空回りしてしまうとエネルギー回ってこなくなりますので、で気が弱くなってきますので、午前中の方はすごく疲れやすい。胃系のルチューから見ると、顔面のところを通って、首の前通って、胸の前通って、お腹の前通って、足の前通るわけですから、胃の気が弱くなってくると、顔面の表情筋にたるんできます。要はこの表情筋を支えるための気が弱くなってくるので、表情筋がたるんできます。いわゆるほうれい線が深くなります。胃腸が良くない人っていうのは、ほうれい線深いのはそのためです。あと、首の前通りますので、首の前、シワが増えたりします。胸の前通りますから胸が下がったりします。お腹の前通るのでお腹ボコッとたるんできます。で、太ももの前通るわけですから太ももの前むくみやすいとか冷えやすいとかそういった症状になります。朝食をとるっていうことなんですけども何を食べればいいかっていうことにもよります。咀嚼できるものを食べないと食べるっていうことにならないんです。上の顎と下の顎っていうのは下の顎大腸系通ります。上の顎と下の顎とは胃腱も両方通ります。顎っていうのは消化器の一部です。咀嚼することによって消化という活動が始まるわけです。朝食べるときに軽いものしか食べない。つまりジュースとかシェイクとかあんまり噛まなくて済むようなヨーグルトとかコーヒーとか柔らかいパンとかそういった食事の場合は咀嚼という活動をしてないですから胃という消化という活動はしてないというと同じです。朝朝食の時に軽いものではなくてなるべく咀嚼できるもの温かいもので取ることは基本です。ですから朝食取ってますかって言うと取ってますっていう取ってる範疇に入らないっていうものを食べてる方は非常に多いです。そういう場合は取ってもちゃんと消化という活動の助けにならないんですので朝食の内容をちゃんと見直した方がいいかなと思います。胃系のルチュー見てみますとまず顔のところで大腸系鼻の中に入っていきます。で鼻のところで胃系と合流します。ここ膀胱系とも合流します。膀胱系胃系大腸系鼻のところで合流します。鼻から下がってきて唇のところぐるっと通って下の頬のところに入っていって耳の中に入っていく頭の中に入っていくという一つの流れがあります。でその後もう一つ下に下がってくるものは首の前通って鎖骨の上下入って横隔膜通って胃の中に入ってここで火と絡んでいきます。あとおへその両側通って恥骨の陰毛の中に入っていってで鼠径部通って太ももの前の外側通って膝通ってすねの前の外側を通って足首の親指に向かっていきます。であとその一つの支脈はすねの前の外側の真ん中のあたり通って宝流というツボのところに入って足の第三指のところに行く道もあります。足の指でいうと第一指、第二指、第三指全部胃系通ります。ですから胃系のこの経脈の通りから見てみるとまず鼻の調子が良くないというのはこれ胃気が弱いということを意味しますしおでこの前の痛み前頭部の頭痛これも胃気と関係します。顎の関節の動き悪いこれも胃気と関係します。顔面神経痛顔面麻痺とかこれも全部胃気絡んでいるということも言えます。喉の前通るわけですから首の前の痛みとか喉の不調とかこれ胃気も関係しますし胸通るわけですから女性の乳腺炎とか乳がんとかそういった病気もこれ胃系と絡んできます。胃のところ通るわけですから胃の調子が悪いとか でお腹通りますので、お腹の方が冷えやすいとか、恥骨通りますから、恥骨のところに痛み、骨盤の歪みとかも意見関係してきます。太ももの前の外側、膝のところ通るわけですから、膝の痛み、特に前の外側の痛みはこれ意見と直接関係してきます。すねの前冷えたりとか、足首の前痛いとか、足の甲が痛いとか、足の親指、人差し指、第1、第2、第3、4の痛みとかしびれとか、これ全部イケと絡んできます。あとイケの軽蔑なんですけども、この軽蔑、お腹の中に入ってヒケとの表裏の関係強化すると同時に心に入ります。で、心に入って喉のところにも行くって、口から出てくる、目の中に入っていきますね。つまり軽蔑っていうのは経脈の方が上から下という流れになっていますけども、軽蔑は下から上という流れになっています。心通るわけですから、胃の不調によって心臓の病気になるという可能性も十分考えられますし、喉とか口のところ出てきますので、口のトラブル、口内炎とか喉の痛みとか咳とか、そういった症状も胃と関係する可能性があります。あと目の中に入っていきますので、胃の機能が良くないことによって目のトラブルになったりするということも考えられます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。